それでは、リンさんの青春時代についてお話ししたいと思います。先ほども少し紹介しましたが、ベトナム出身のリンさんが日本に来られたのは1981年、リンさんが5歳の時です。家族や親戚の方と共に、ベトナムから小さな船で、職業が全くないという状況の中、海を渡り日本に来られ、小学生まで兵庫県の田舎の方で生活されていたそうです。この時までは、自分がベトナム人であるということを意識することはなかったそうです。しかし、中学1年の5月、ご両親の仕事の都合で神戸市長田区に引っ越され、環境の変化により日常生活の中で自分が日本人ではなくベトナム人であるということを意識し、マイナスに感じてしまう出来事が起こってしまいました。では、その出来事についてのインタビューをお聞きください。
前の小学校までは給食だったんだけど、こっちに来たらお弁当を持っていかなきゃいけないって言って、はい、で、うちの母なんてそうでまだ日本に来て間もないから、はい、お弁当なんてないのよ、習慣。
あ、
もちろん向こうではね、はい、お弁当の習慣を作る習慣もないし、それは日本のお弁当みたいにね、はい、華やかじゃないのよね。というかお弁当の作り方知らないのよ、 何せ。あ、で、すごくね、だからあの時はね、悩んだね。周りのみんなはやっぱり毎日お母さんがいろんな、なんか花柄いっぱいあるでしょ、
ね、
男の子でもミートボールやらね、まあそれなりにソーセージなり、まあ、それなりに綺麗じゃない、
はい、そうですね。
俺の場合はね、なんかもうベトナム料理になっちゃうのよね。あ、当然だから焼き飯だけしか入ってないとか、まあ要はもう比較して明らかに違うのよ、はい、当然違って当たり前なんだけど ね、日本料理と中華料理っていう、まあ、要はベトナム料理が一緒なんかってちゃうのね。で、またニンニクを使う料理も多いからさ、
はい、
蓋を開けた瞬間やっぱニンニクのやっぱ料理が多かったみたいで、すごく匂いがするの。でそれでやっぱみんな匂うわけよね、俺からしたら。まあ家で食べてる一つのメニューにすぎないけど、
はい、
それだけで周りの目線がすごく気になった。なんか食べ方もすごく気になるみたいで、はい、なんかおかずを食べながらご飯食べるのは何でだとかさ、
あ、
なんか日本の場合はおかずはおかずだけ食べて、ご飯はご飯だけ食べると、なんでお前はなんかそんな交互にして食べるんだとかさ、あ、別にどうでもいいじゃんと今思えばそうなんだけど、ね、まあその一つ一つの言葉がある時自分でもわからないから、
はい、
そう言われてからだろうね、多分。そこからすごくベトナムっていうイメージが良くなかった、
はい、
うん、いや要はそれをオープンすることによってみんなが何何とかさ、
はい、
もしかしたら言ってくれてたら、
はい、
気持ちよかったかもしれないけど、
はい、
ニンニク臭いとか、はい、うんとかさ、やっぱなるとそれの蓄積だったと思うんだよね、知らない間に。自分はもともとそのベトナムに対してコンプレックスを持ち出すようになった一つのきっかけでもあると。
お聞きいただいたように、食事という文化の違いによってリンさんは周りの日本人の生徒から冷ややかな視線や言葉を浴びてしまいました。文化の違いに理解を示すことができていれば、リンさんはベトナム人であるということに負い目を感じずに生活することができていたかもしれません。この他にも、日本人が抱きがちな外国人に対するイメージがリンさんを苦しめることになりました。
外に出ていけばやっぱ親と一緒にね、買い物行く時もさ、親も日本語なんかほとんど喋れないからベトナム語で喋ると周りからもうその怪しい人間に見られるわけよね。まだ当時ってさ、はい、そういうほど外国人の街を歩回るなんてそうないし、
そうです、
ね、まあ日本にとって外国人はやっぱりあくまでも白人で金髪でブルーの瞳をしているのが外人であって、
そうですね、小さい時はそんな感じ
で、ね、そうやろ、それが外日本人にとっての外人で、我々みたいなその同じ肌で同じ瞳、ただ食べる文化と言葉が違う人間が来ると、
はい、
まあ外国人ではなくて、なんて言うんだろうね、もう言葉もつかないけど、まあまあ要は変な人に見えるのよ。
あ、
そういう変な人 で見る目線なのね。だからそれに ずっと耐えられなかったのかな。
外国人とは、私たち日本人と肌の色や顔の作りが違う、 白人や黒人の方であると認識しがちで、肌の色や顔の作りが似ているアジア人の方が違う言語をしゃべることに知らず知らず違和感を持ち、変わった目で見てしまうことはありませんか。誤った認識や先入観をなくすことに努めなければならないと、私はこの話を聞いて思いました。このような出来事が積み重なり、周りに対して自分が日本人ではなく外国人であるという壁を心の中に作ってしまい、ベトナムを拒絶するようになってしまいました。
おかしくなってたね。今思えば、まあ、変な方向に思春期っていうのもちょうど重なってしまって、で親とも、まあ、うまいこといかんかったし、結果もずっとしてたから、だからどんどんどんどん内向きになってたかな、あの時はね。だからもう何せそれによって自分の名前、自分が、まあ、名前にしろ自分 の, その、まあ、何せ両親に対しても要は敵対を持ってしまって、もう要は全部ベトナムっていうのを完全にシャットアウト、興味もないし喋りたくもないし、もう早く日本人になりたかったね、普通に。そしたら別にそういうふうに思わんで済むから、
はい、
周りからな思われることもないし、
はい、
このように生まれ故郷であるベトナムを拒絶し、周りとの壁を作り、ネガティブな性格となったリンさんを現在のリンさんの持つ明るくポジティブな性格に変えていく出来事が起こりました。それは阪神淡路大震災です。18歳の時に阪神淡路大震災による避難所生活でベトナム語を話す日本人の女性のボランティアの方と出会ったことが、リンさんの心境に変化をもたらしました。
きっかけね、その人に教えさせられたね。なんでこの人はね、
はい、
俺はもうこの何年間ずっとひたすらに隠してたこと、
はい、
もう特に嫌ってたこと、
はい、
ベトナム語の文化だったり、ベトナム語全てね、
はい、
そのなのにその人はなんで話せるんだと、
はい、
ベトナム語だとか、
はい、
俺がベトナム人じゃない、俺は話せなくてあの人は話せると、
うん、
その時に初めて突きつけられて、
はい、
まあ、その時はだからもちろん変な人やなとしか思ってなかったんだけども、時間かけて吸収していって、
ボランティアの女性との出会いをきっかけに自分が抱くベトナムのイメージが変わりだしたリンさんに、ベトナムに行く機会ができました。
きっかけで、でその時にちょうど機会が、あのベトナムに行く機会がちょっとできたんだ、
はい、
まあ、それはたまたまおじさんが病気で亡くなって、はい、そのおじさんの、まあ、両親、俺のおじいちゃんおばあちゃんなんだけど、
はい、
その、まあ、お葬式っていうか、
はい、
お葬式、いや日本で亡くなってるね、
はい、
でそれをまあ報告しに、まあ、向こうに帰る機会が、だから初めてか、日本に帰ってから初めて向こうに帰って、
はい、
その時にちょっとすごくベトナムが楽しかったのよ。
あ、
初めてね、自分の生まれ故郷に初めて戻って、
うん、
で食べ物食べて、
はい、
で当然そこはベトナムだから別に何も恥ずかしいことないやんか、
はい、
ただやっぱそこで思ったのは自分が喋れなかった、
はい、
日本、あ、ベトナム語が、
はい、
聞くことはできても喋れなかった自分にその時に初めて思いっきりだから恥を、あの恥だなと実感してね、その時で、そっから戻って、そっからはもう変わったね、あのベトナム語勉強しようと思うようになって、最初はあの父親に本をもらって、
はい、
それを使って家で自習してた、
はい、
大学生の時に、大学1年生ぐらい。で次の年には、でもそこで目標ができて、ちょっと来年の夏の休みにまるまるベトナムに行って勉強するって言って、はい、その時だからバイトしながら金貯めて、だから夏休みの間、
はい、
授業が終わったと同時にもうすぐに向こうに行って、はい、ちょっとベトナム語を勉強したのがきっかけかな。でそこから大学生時代の生活の中で初めて自分のファム・フィンニーっていう名前は、
はい、
そのままでいいんだと、
はい、
で自分はあのベトナム人であることに対して何の負い目も感じることはないし、
はい、
それでいいんだと、
はい、
自分の生まれた国はベトナムで間違いないんだと、
はい、
その時に初めて、まあ、自信と、
はい、
パワーが何か知らないけど生まれて。
お聞きいただいたようにベトナム人であるということに誇りを持つようになったリンさんは、内向きであった性格を徐々に外向きに変えていき、現在の明るい性格になっていきました。